このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして今日も私のお相手を務めてくださるのは、
シンガーソングライターのタラです。ブルちゃんタラちゃんのコンビでお届けしている、なにわ体感、見たことない大阪、今日も始まりますね。
はい。
ブルちゃんって誰と思いの皆さん、前回の放送をお聞きいただいてないんですね。
はい、私がブルちゃんです。
はい。
私の親しい仲間内で呼ばれているあだ名がタラさんにバレてしまいまして、前回から時々ブルちゃんと呼んでくださっているんですよね。
いやでもプロちゃんってね、可愛いあだ名やと思うよ。
はい、ありがとうございます。
私とっても気に入ってるんで時々呼ばせてね。
はい、よろしくお願いします。
じゃあね、遠慮なく呼ばせていただきますけれども、
はい、
それではプル&タラでお送りするなにわ体感、見たことない大阪、今から30分間楽しくやっていきます。最後までお付き合いください。じゃあプルちゃん、
はい、
リスナーの皆さんに自己紹介お願いします。
はい、プルちゃんこと浜崎雄三と申します。
はい、
私はですね、生まれて8ヶ月の頃にですね、病気で全盲になりまして、うん、今は、光も全くわからない状態です。
うん、
で普段はね、あの点字を使用して生活をしているんですけれども、中学まではですね、当時は盲学校、今の視覚支援学校と言いますけれども、そちらで、学んでいました。
うん、
そして高校からはですね、あの地域の学校に通って、見えている方々と一緒に一緒に学ぶという非常にこう刺激的な学生生活を送りまして、大学に進学した後、卒業した後ですね、職業訓練に通いまして、そして今ですね、実は前回の放送でね、インタビューをねお届けしたんですけれども、早川澄江さんのお父様ですね、早川徳次さんという方がですね、創設をされました早川福祉会館の中にある展示図書室というところで仕事をして11年ということになります。
うん、
はい、そしてあの前回ね、たくさん取り上げていただきましたけれども、はい、私あの阪神タイガースの大ファンですね。
そう
なんです。うん、そして合わせてですね、あの音楽もとても好きでして、まあ、歌うことも好き、はい、それから演奏をすることも好きなので、
うん、
あの電子管楽器のね、エアロフォンという、電子管楽器を、吹いたりですとか、
うん、
それから、初回にね、の番組で出てまいりましたけれども、
うんうん、
インスタコードというね、
うん、
あの楽器を、演奏することもあります。
うん、
そうなんです。で私ね、最初の自己紹介でもねお話をしましたが、本当にラジオが好きでですね、
うん、
こうして、マイクに向かいながらですね、
うん、
毎回本当にね勉強をたくさん、させていただいています。楽しく、そして、分かりやすく、
はい、
笑いも入れつつ、
はい、
ね、皆さんにこれからもね番組をお届けできるように、うん、はい、精進していきたいなというふうに思っています。
ね、そうそう、あの1回目の放送でね、
はい、
一緒に歌ったよね。
そうなんです、スマイルですよね。
スマイル歌ったよね。
大好きな曲です。
この浜崎さんの音楽好きは私もよくよく知ってますよ。
はい、
あの時ね、伴奏してくれた楽器はインスタコードやったよね。
そうなんですよ
ね。え
こんな音ですね。
わ、今日もインスタコード持ってきてくれた。ありがとう。なんかリュックからピュッと出して軽く弾いてくれてるけど軽いんかな。はい、
あ、そうなんです。
ね、
あのインスタコードね、知らない方もきっといらっしゃると思うので、
うん、
少し、ご紹介をしたいなと思うんですけども、
お願いします。
このインスタコードという楽器はですね、
うん、
ギターを小さくしたようなウクレレのような形で、タラさん合ってますよね。
合ってますよ、ね、大きさ的にもそうですよ。
はい、そうですよね、同じぐらいですよね。
うん、
はい、で長さがですね、40センチ強ですかね、40センチ少し、
うんうんうん、
もう少し長いかなと思います。
うんうんうん、
で重さをですね調べてみましたら、
うん、
650g ということで、
うんうん、
ちょっとね大きなペットボトルに入ったお茶って売られてますよね。あれと同じぐらいの重さかなというところです。
うんうん、
でギターはね、右手の方に弦がありますけれども、
うんうん、
インスタコードはねパッドと呼ばれる、
うんうん、
6個の ゴムでもないのかな、ちょっとこう短い、細長いものがあります。6本ありまして、これをねつまびいたりですとか、あとはこうパンパンってこう叩いて音を出すというあの演奏のモードもあります。で、左側にはボタンがあって、これがね大きな特徴なんですけれども、コードをギターですと押さえますけども、インスタコードはね、最初からこうコードが割り当てられていて、ボタンを押してね、コードを変えていきますので、割とこう初心者の方にもですね、私のように全盲でも、比較的簡単に演奏ができるというのが大きなあの魅力だと思います。
確かに、ね、
で今はですね、あのインターネット、私が買った時はねネットだけだったんですけれども、今は楽器屋さんでも実は購入できるようになってきまして。
そうなんよね、
はい、でやはり私はあの関西人なので、値段も気になるところなんですけれども、調べました。税込みで 42,900円ということになっております。
でも意外とお手頃価格っていうかね。そうですね、
すごく一生ものの楽器ですもんね。
本当ですよね。
そうですよね、で私はねこの楽器は初めに知ったきっかけというのは、職場でね配られているあの福利厚生の雑誌に、この楽器の情報がね、あの載っていまして、家族に読んでもらって、インスタコードって何というところから始まったんですけれども、
そうなんだ、
はい、であの YouTube で調べますと、たくさんこう動画がありまして、耳で聞いて面白そうだなと思いまして、このねインスタコードの開発されたゆういちさんという方がいらっしゃいまして、私下の名前ゆうぞうなのでちょっとこう共通点があるんですけれども ね、ゆういちさんにメールをお送りしたんです、で年末だったんですけれども、すぐお返事をくださって、あの関西にいらっしゃるタイミングで、じゃあぜひあの弾いてみてくださいと、あのせっかく興味持ってもらったんでということで、で実際にお会いして、今私が持っているこのインスタコードをね、見せてもらいまして、でじゃあ何か弾いてみましょうという時に、あのタラさんも歌っておられたのスマイルをですね、一緒にね、弾いてみましたら、本当にねどうでしょう、30分ぐらいかな、であのワンコーラス弾き語りが人生初です。私ギター挫折しているのでね、初の弾き語りができまして本当にね、年明けだったので、お年玉をもらったよう な感激がありまして、嬉しくてもうすぐにあの買ってしまったと。
いやそりゃ買いますよね。
もう本当にね、あのゾクゾクしましたね。
なんとなく気持ちよくあります よ。私もギターでもそうやってね、一曲自分でちゃんと弾けるとやっぱり嬉しいですよね。すごい達成感というか、
愛着が湧きますよね。
湧きますよね。いやこれってあの、すごいんですけれども、楽譜はどういう風に、
さすがタラさんはミュージシャンですね、鋭いですね。ね、興味が湧いて胸持っていただいて、いこれはですね、先ほど少しお話をしたボタンで番号でね、を押してそのコードを鳴らすんですけれども、実はそのギター用に作られた、いろいろなこうコードがあのインターネットでも検索できるんですけれども、それをインスタコード用の楽譜に変換できる、サイトですとかアプリなどがありまして、それをまあ私はあの音声で確認をしたりですとか、読み上げてもらったりすることもあるんですけれども、それでこう数字をね覚えていって、そこにこう歌詞を載せて歌うというような、あの演奏の仕方をしています。
いやでも素敵、なんかあのこれだからインスタコード知らない方がきっとねたくさんの方が興味持たれるんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですよ ね、
いやね音楽ってね、見えへん人も見える人も一緒に楽しめるすごくいいものやね。
もうおっしゃる通りです ね、 ね、
だって楽譜読めなくても楽しめるし、もっと言ったら話す言葉が違ってても楽しめる、つまり国境なんか関係なく楽しめるんですからね。
その通りですね、もう私はね声を大にして言いたいんです、
はい、
ノーミュージックノーライフですよね。
それレコード店の宣伝文句やけど。
そうなんです。
でもまさにその通りやね。
そうですよね、では今度はぜひタラさんの自己紹介もお願いしてよろしいですか。
ありがとうございます。じゃあ簡単に言いますと、まず私あのライブハウスでね歌い始めた、ここからご説明します。まだね20歳ぐらいの頃やったんですけれども、たまたまご縁があって音楽事務所に入ることになったんですね、そこからいろんなお店やイベントに出させてもらったところからスタートしたんかなと思うんですけれども、で結婚を機に音楽活動はやめてたんですけれども、子どもたちが幼稚園の頃にまたあるきっかけで活動を始めたら、その オリジナル曲がとあるテレビの CM ソングに起用されたんですよね。でそこからまたいいご縁をいただいて今に至るという感じなんですけれども、まあ、今は主にゆるりというね3人組のユニットでね、あのピアノとギター、はいはい、エレキで今活動させていただいてるんですけれども、YouTube とかではね、前は名曲と名言、いろいろとねそれこそさっき の, あのスマイルを歌ったりしてたんですけれども、はいはい、最近ではね元アイドルの、川上幸恵ちゃんっていうことを一緒に、ね、トークする機会が多いんです、最近はね。あの団塊世代の妹タラ、はい、TARA でね、ご検索いただいて聞いていただければ嬉しいんですけれども ね、でもまたねこの番組のおかげで、浜崎さんと出会えたこと、これはもう本当に私の人生でかなり衝撃的というか、学ばせてもらうことばっかりなんですよね。まあ、だからね、目が見えないイコールかわいそうっていう勝手なね思い込み、これ180度変えてくれた。まあそこにはね浜崎さんの大変な努力がねあったはずなんですけれども、本当にポジティブでもうあらゆることにトライされてるね、その姿勢に私はもうただただ感動して尊敬してるんですけれども、これからね、あのこの番組ね、あの見えの見える方、まあ請願者にも聞いてもらって、なんかもっとお互いに近くに感じてほしいし、お互いね理解し合って助け合って、そんな架け橋になれるような番組になれたら嬉しいななんて思ってます。
ありがとうございます、
まあ、あのあえちょっと待って、あらこれ私の曲
そうなんですこれね今日今回ね、私がリクエストさせてもらったんですよ。
あーもうありがとうございます、
実はこの番組のね、1回目の放送で、タラさんが自己紹介をねしてくださった時に話しておられたことをね、私すごく印象に残っているんです。
ありがとうございます。この曲はね、子供の頃、大嫌いな父がいたんですけれども、父がね誰もしたくない悪役になってくれて、私に許すっていうことを教えてくれたっていう、父への供養のつもりでできた曲かなと思います。
盟友という曲なんですよね。
そうですね、ありがとうございます。
家族ってタラさん深いですよね、
本当にしんみり。
そうですね、
ここからはガラッと雰囲気を変えまして、
はい、行きましょう。
では今回もなにわ体感モーラの旅始めます。
はい、
このコーナー、なにわ体感モーラの旅は、チラシ、パンフレットやフリーペーパーを隅から隅まで読み上げて、その中身の底かしこに視覚に障害を持つ浜崎さんがツッコミを入れるコーナーです。
はい、本やね新聞は読み上げソフトであったり、翻訳されたね図書などをこう活用するといったことができるんですけれども、チラシですとかねパンフレットというのはなかなかね、そうしたのが使いにくいところもありまして、でやっぱりね視覚に障害があるとそういったものがねあるということもですね、分からなかったりですとか、当然中身を知ることも、少なくなってしまうんですよね。
だからね、目が見えてる人も中に書いてあることを全て見てるわけじゃないから、改めて知らなかった情報を知る機会になります。
そしてこのコーナーのタイトル、モーラの旅のモーラなんですけども、全て残らずということを意味しているモーラ、そして旅はですね、タラさんが読んでくださるこのパンフレットですとか街の情報を聞いて、街を散策旅している気分になってもらおうという意味の旅なんです。
そうそう、皆さんに旅気分を味わってもらえるように上手に読まないとね。
お願いいたします。
はい、じゃあ今日もモーラの旅始めましょう。
はい、前回までのおさらいを少ししておきましょうか。
ありがとう、お願いします。
大阪観光局公式ガイドブックをタラさんが隅から隅まで読んでくださっています、
はい、
今回で4回目になりますね、うん、全部で68ページある英語サイズの冊子で、これまでの3回で表紙、裏表紙、目次の隅々読みが終わりました。
その通り、68ページのうち3ページやから 4% 終わったね、
はい、4% ですか。
でもっとたくさん読んだ感あるけど、うん、ゴールはまだまだやね。
あ、そうですね、
頑張るわ私。
ありがとうございます、はい、私もしっかりツッコミを入れていきたいと思います。
お願いします、はい、よし頑張ろう。じゃあ今回のページはどんなんかな、
どんなページでしょうか。
発表します、はい、今回読むページは大阪グラフィティです。
大阪グラフィティ、
そうです、その名の通り写真がいっぱいのページですよ。
これはタラさん、隅々まで読んでいただくというよりは写真を読み解いて言葉で再構築するということですよね。大変ですよ。
なんや賢い言い方するねでもそうやね、私の表現力が試されるねん、
ええ、
もうだってこれなんちゃらの写真ですって言うだけやったら簡単やけど、
そうですね、
それではモーラの旅にならへんでしょ、うんうん、浜崎さんや視覚障害者の皆さんに細かいところまで感じ取ってもらいたいから、はい、しっかり読むね。
お願いします、
はい、では参ります、
はい、
今回は読むところっていうか文字はとっても少ないの、
ええ、
うん、だから全体の漢字をまず説明しますね、
はい、
うん、まずこれは見開きのページです、ええ、ちょっと先のページを見てみたんやけど、はい、このページ以降は割と見開きでデザインされてるページが多いみたい、
うんうんうん、
あ、浜崎さん見開きってわかりますか。
あ、はい、わかります。右側と左側のこのページが並んでいて、うん、広げられた形ということですよね、
うん、正解、2ページがつながって大きな1ページになってるから、その大きなスペースに迫力あるデザインができるわけなんですよね。
なるほどね、うん、秋ですからね、
うん、
これからね美味しい季節のサンマの開きというのもある意味大きなこの一匹になりますかね。
そうそうそう、マクドのハンバーガーも開きにしてもらうと大きなバーガーにってなりませんやんか。
ハンバーガーはなりませんかね。
同じ開きやけども違います
本当ですね、拾っていただいてありがとうございます。
どういたしました。じゃあ説明を続けます、
はい、
見開きということは A4 サイズの紙面ということになります、
はい、
縦21センチ横28センチくらいね、
はい、
この紙面の背景の色は黒色で、そこに14枚の写真が載ってます、
はい、
で縦長、横長、正方形と写真の形も大きさもバラバラなんやけど、
ええ、
綺麗に組み合わされてて全体として綺麗に四角に収まってますね。
いやー、これはなんか早くも説明してもらうのがとても難しそうですね、
うん、
私も普段以上にしっかり聞きたいと思います、
はい、ついてきてね、
はい、
じゃあ3ページつまり見開き向かって左のページからいきますね、
はい、
まずページの上半分にページ幅の写真が1点天保山の写真、
ええ、
この写真はこの見開きページの中で一番大きい扱いですよ、うん、で横幅15センチ縦は10センチくらいかな、
うんうん、はい、
はがきの大きさやね。
イメージしやすいですね、
うんうんうんうん、
その大きさで天保山の写真が載ってるんですね、
うん、天保山って言っても相撲取りでもないし山でもないよ、はい、大阪市港区にある地名ね、
はい、
そこにある天保山マーケットプレイスのある地点から撮った写真。
はいはい、
あ、天保山マーケットプレイスって知ってる？
あ、知ってます。あの、うん、行ったことがありまして、
あ、あった？
この中にね、うん、あの動物と触れ合えるアニパというね、うん、施設がありまして。
アニパ、
はい、
うん、
そこでねアルパカって大きなふわふわっとした、ね、
うん、ね、
動物がいますけど、
うんうん、
あんなに大きいんだってこう触ってですね、
う
ん、初めて知りました。
うん、
はい、
なんか楽しそうやね。
そうですね、
うん、で、どんな写真かというと、はい、構図から言いますね。
構図ですか？
そう、構図、
はい、
あ、何がどんな位置にあるかどんな具合に見えるように配置されてるかっていうことね。
あ、そうなんですね、うん、
これはいわゆるアップショットの写真。
お、アップショット、
あ、ごめん、んちょっと写真のプロみたい、専門用語使っちゃった。
あ
アップショットっていうのはね、
はい、
下から上を見上げた構図なんですよ。
あ、見上げた感じなんですね、
うんうん、
ちょうど私たちで言うと風が顔に当たるのではなくて顎とか、うん、ね、うん、 頭とかそんなところに当たるイメージでしょうかね。
あ、うんうん、なるほどね。
このアップショットというのはどんな風に見えているんですか？
あのね、人の目は近くのものが大きくて遠くのものが小さく見えるのでね、このアップショットやったら近く、つまり地面に近いものが大きく見えるんですよ。
あ、なるほどね、うん、音も似てるかもしれませんね。近くの音は大きく聞こえてね、
う
ん、
そう、
遠くの音は小さく聞こえると、うん、もしかしたら似てるかもしれませんね。
ね、そう。でこの写真の遠くは空なんですね、
はい、
で近くでドーンと目立ってるのがキリン。
キリンですか？
うん、本当やね。なぜかキリンだわ。
あ、
うん、
天保山にキリンがいるということですか？
いやいや、写真に写ってるのはレゴでできた結構大きめのキリン。
あ、レゴというのはあのレゴブロックのことですよね、
うん、そうそうそう、あのブロックやからよく見たらカクカクしてるんやけど、キリンの黄色と茶色の網目模様がちゃんと再現されてるから遠くから見ると本物っぽいかも。
あ、そうなんですね、うんうん、これ見たことねないですからね、当たり前なんですけど、
いや、そう
ですね、すごいなと思いますね、
うんうん、このねキリンの網目模様っていうのはね、
はい、
茶色い大きめの丸でもなく四角でもない塊がランダムに重ならないで並んでって、
はあはあ、
その茶色い塊と塊の間の溝みたいなところが黄色、
うん、
でその黄色は遠くから見ると網みたいに見えるんですよね。
あ、なるほど、うん、
なんかじんわり汗かいてきた
すいません、写真をやっぱり説明してもらうってすごい大変ですよね、これで。
え、大丈夫大丈夫、あの観察眼が鍛えられるっていうもんですよ。
さすがタラさん、ポジティブですね。
で、説明の続きなんですけどね、
はい、
さっき話した構図がアップショットやったから、キリンの胸あたりが目に飛び込んできてね、
はい、
その上に伸びてる長い首が空に向かって伸びてる、ね、で結構迫力ある感じよ、このキリンさん34万個のレゴブロックで作られてるらしくって、高さは4メートルくらい、本当のキリンさんの背の高さぐらいやと思う、多分。でね、下からあのこれアングルやから、
はい、
顔は顎の下しか見えないけど、うんうん、長いまつげがビョーンって伸びてるからお目目パッチリなキリンさんやね。
キリンってまつげが長いんですか？うん、
長い長い、ふっさふっさ、ほんで優しいお目目よ。
あ、
うん、ほんでね、そのキリンの首にね案内ボードみたいなものがぶら下げられてて、
はい、
そこには屋内レゴプレイグラウンド、レゴランドディスカバリーセンター、天保山マーケットプレイス3階と書いてあるのが見えます。
あ、なるほど、天保山にレゴランドがあるんだ。
うん、そうみたい。でね、写ってるのはキリンさんだけじゃなくて、
はい、
天保山大観覧車。
お、
観覧車のことをちょっと調べてみました。
出ました、タラ調査員ですね、
はい、
出番ですね、
うん、ありがとう。そんな時こそ知識の引き出し増やすチャンスでしょ
う。うん、うん、本当ですね、
はい、この大観覧車ね、高さは地上 112.5 メートルもあって、うん、世界でも最大級なんやって、
うん
うん、で大きいだけあってね、一周するのに15分かかるそうです。
15分か、
うん、
このきっと一番高いところに上がった時っていうのは、
うん、
大阪をね見渡せるんでしょうね、
うん、
ちょっと私見えないので見てみたいなって思いましたね
いやだからね、
はい、
一緒に行って大阪の景色をこんな感じで説明しましょうか
これまるでタラさんデートみたいですね。
いや、もうお母さんとデートはないでしょ。
いやいや、そんなことないですよタラさんのお声は本当に若々しく聞こえますので、同年齢以下だと私は勝手に思ってしまう。
うわ、それちょっと褒められてる？
もちろんです
でもこんな感じで解説してたら10周ぐらいしないと間に合わないね
いやいやいや、解説はそこはなしでも大丈夫かなと思います
そう、
はい、
じゃあ親子デート収録でしましょうか。
なかなか良さそうですね
まで話戻しますと、はい、観覧車のゴンドラは全部で60台ついてて冷暖房完備、
はい、
そういえば昔の観覧車は冷房も暖房もなかったけどね。
まあ汗をねかきながらとか、うん、寒い時にこう震えながらとかっていうのはなかなかないですよね。今では考えにくいなと 私は思いましたね、
うん、いやまあ想像するにね、そんなに背の高い観覧車がなかったから、開け閉めできる窓があって暑さや寒さは多少しのげたんやろね、
うんうんうん、
で今はえらい高いところまで行くから安全面から締め切りの窓になって空調が必要になったかなと思いますね。
わかる気がしますね、
うん、知らんけどね
知らんけど、うん、それでタラさんこの写真にはね、うん、他にも何か写っているんですか。
あ、ね、街路樹となんか黄色い丸い筒をね、うん、はい、縦に半分にしてそれを4つ横向きで十字に組み合わせたものがてっぺんについてる、
は
あ、で白い柱が3本、はい、でそれも頭の部分が写ってますねこれ、
はあ、
でモニュメントか屋外とか、はあ、もしかするとてっぺんのやつが風を受けてぐるぐる回るのかもしれないね
なんか謎の柱ですね、うん、これね、うん、ちょっと一回調査に行かないとね。デッドカタラさんどうですか。
はあ、いいのお母さんと電話
もちろんです
ありがとうでね、下から撮ってる写真やから、
はい、
空が大きめに写ってるんやけど、うん、この写真逆光、
うん、
ちょっと暗い。あ、逆光はわかるかな。
なんとなくわかります。光がこう後ろから差しているような感じでしょうかね、う
ん、あ、さすがもう何でも知ってるね浜崎さんもう感動するわもうということで1枚目の写真の説明は以上です。
すごいですねタラさん、これ網羅してると思います。
そう、ありがとう。浜崎さんっていつも褒めてくれるから張り切っちゃう。
褒められて伸びるタラさんですもんね、
はい、
どんどん続けてください。
はい、では続けます、その写真の下にアルファベットで大阪グラフィティ、
うん、
ページの背景が黒色だから白い太めの文字で縦にも横にもちょうど真ん中の位置にありますね、
うん
うん、
この見開きのページの全体のタイトルというような感じなんでしょうかね、
うん、きっとそうやね、
うん、タラさん、
え、このタイミングのその呼びかけ、そしてこの曲がかかるということは。
はい、そうです。お察しの通り今回もそろそろお時間が。
ちょっともうまた1ページ制覇できひんかったよ。
あ、いえいえ、網羅するには時間がかかりますよ、
うん、
特に今回は写真を説明してもらっていましたからね。
そう、じゃあ今日はこの辺にしとく。途中で名残惜しいけど。
いいと思います、
うん、ではお言葉に甘えて続きはまた次回ね。
はい、次回もまたお願いします、
はい、
ところでタラさん、
うん、
このなにわ体感の別チーム、
はい、私たちの先輩パーソナリティのお二人ね。
そうです、
うん、
石川さんと福澤さん、
うん、
このお二人のなにわ体感にはリスナーの方からのメッセージや質問が届いているそうなんです、
うん、
ぜひ私たちも呼びかけてみましょうよ。
いや、ほんまやね、
はい、
リスナーさんからメッセージもらえたら嬉しいもんね、
はい、
じゃあお伝えしてみようかな、
はい、
プルちゃんこと浜崎雄三さんとシンガーソングライターの私タラが担当するなにわ体感へのメッセージをお待ちしております、はい、メールでお送りください。送り先のメールアドレスはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
番組への感想や網羅の旅でご紹介したことへのご質問など何でもお気軽にお寄せください。私やタラさんへのご質問もお待ちしております。
はい、浜崎さんのお友達からのメッセージも大歓迎です。
ありがとうございます。タラさんのお友達からのメッセージも大歓迎ですよね、
うん、なんか身内からばっかりやったらどうする。
あ、
まあまあ、でもそれでも嬉しいけどね。
そうですね、
うん、番組で紹介させてもらった方には何かプレゼントします。何かね。
何か、うん、本当ですか。
はい、
何かなんですね、
うん、ということでだんだんお別れの時間が近づいてきました。この番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますのでぜひアクセスしてみてください。
さて4回目の放送も終わりますがいかがでしたでしょうか。リスナーの皆さん楽しんでいただけているでしょうか。
本当やね。
私たち2人のトークが視覚障害者の方に少しでも役立ってそしてちっちゃな笑いも届けてきていたらいいなと思っています。
はい、私も同じ思いです。 それでは次回も頑張ります。
はい、誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。